霊と誠をもって私を礼拝するとき、私はあなたの思いのうちに、心のうちに私自身を表していこうと称されます。私は言葉を与え、聖霊で満たし、あなたに戦う力を、戦う勇気を注いでいこう。私はあなたに勝利を与えていくと主は言われます。何度やってもうまくいかなかったことを、自分にはもう無理だと思ったことを、私は成し遂げさせていこう。頑張りや努力ではありません。私の恵みがあなたを満たし、私の力があなたを追う。そしてあなたはそれができるようになり、驚くであろう、喜びで満たされるであろうと主は仰せられます。
このたとえ心に葛藤があったとしても、半信半疑であったとしても、このあなたは私にとどまり続けなさい。私にしっかりとつながっていきなさい。私から決して離れてはなりません。この私がこのあなたのうちに最善をなすと主は言われます。
これから私は今まで通ってきたすべてのことを益として用いていくと主は言われます。遠回りに思えたことや無駄だったと思ったことを、それが実は無駄ではなく、すべて意味があったことをこれから知るようになると主は言われます。私と共に歩きなさい。私と共に歩くとき、すべての事柄の中に私の手があったことを知るようになり、私の愛の大きさをあなたは見るようになると主は言われます。あなたは祝福の存在である。あなたを通して多くの人々が私の愛を知り、命を受けるようになると主は仰せられます。 God is working 本マイク。God is working 本マイク本マイク本マイク。 God is working 本マイク。 Yes he did it。God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes he did it. Hallelujah! 愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心からおめでたえます。あなたのご臨在を心から感謝いたします。預言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝している人一人ありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎エルサム教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が長崎エルサム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私に語り触れ、あなたの御業と栄光を表してください。語る者も聞く者もひりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と上からの知識と上からの霊は例えを持って、聖霊がご自由に語ってくださり、一人一人に触れてくださり、癒しを与え、解放を与え、神の言葉を持って私を慰め、励まし強め、命を与え、救いを与えてくださることをお願いいたします。私はあなたに期待いたします。どうぞ主がご自由に与えてください。信じて感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主が愛します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目におられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。もう一度御言葉を読みしますね。マルコの8章34節括弧の中だけね。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を、そして私についていきなさい。メス様が弟子への招きを軍師と共に弟子と対してしたところですけれども、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、マルコの福音書の8章34節のところですね。これは、軍衆と共に弟子たちに向かってイエス様が、招かれた言葉ですね。誰でもいい、私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいって言われた言葉です。でこれは26世人の西阿賀の丘のレリーフに書かれているんですね。でそれはまさにこの26人の殉教師たちがこの御言葉を生きて成就したからだと思いますね。で、さっきちらっと言いましたけれども、一つは本当に天国を見て単に喜んでって歓喜してたって、もう天国が現実だったんですね。単なる希望とかいうレベルじゃなくて現実だったから本当に嬉しかったんでしょうね。それが一つあったと思いますが、その歓喜の中で彼らは神様に最後まで慕いとしたんですね。でその後いろんな人が殉教していくんですが、26世人たちの時はまだ良かったんですね。26センチはあんまりこうなんて喜んで そして許して賛美して殉教していったので、逆に人々はセッサも信じるようになった。そしてどうしたかって言ったら、役人たち政府側はですね、その後だんだんですね、人目につかないところで殺す、そのうち殺さない、殺すんじゃなくて転ばせることを目的にして、非常に残虐な拷問を加えたりして殺さないんですね。苦しめて転ばせることを目的にするようになってきた。残虐ですね、サタン的なものを感じますけど、それが歴史を見ていくと分かりますね。で実際それで転んでしまった人も結構いるし、一方でも従った人たちもいるわけですね、最後までね、いるわけですね。でじゃあ私たち考えたときに、今はまだ平和な時代ですけども、かなり世界的に厳しくなってきましたけど、クリスチャンに対して日本は歴史を見たら寛容ではありませんので、これから人々が救われてきて人が増えてきたら間違いなく迫害が起こりますね。これはもう歴史を見れば明らかであります。でその時に、いろんな迫害が来た時に、じゃあ耐えれるかって問題なんですけど、無理ですいや俺は頑張るって方は頑張ってくださいまず知ってほしいですね、私たちの肉は本来耐えれないし、とても最後まで全うする力はないってことなんですよね。ペテロは十二弟子の一番筆頭弟子のペテロはね、網を捨てた漁弟子で、彼は漁師が好きだった、網が好きだった、でもその網を捨てたんですね。ヨハネは父を置いたんです。ヨハネは父親と関係悪くなかった、とてもよかった、でもその父を置いたんですね。ヨハネもペテロも本当に家族を捨てたのに置いて、で大好きな仕事を捨てて、本当に様に、それこそお客さんに命がけてですよね、全部かけて従ってついていったんです。で実際ずっとついていったんです。そして、イエス様が前もって十字架のこと、この後ですね、十字架のことを話したんちゃんと。でそしたらその時にペテロは、いやみんな逃げたって、私は絶対逃げません、私はこの時たちとは違うんで裏切らないって言ったんです。でみんなも裏切らないって言ったんですよ。でそれは嘘じゃなかったんです。心からそう思ってた、本当にそう思ってた、そうしたいと願ってた。でも実際イエス様が十字架に来た時に捕まえに来て言った時、最初ペテロはわーって言ってこうね、マルコスの耳を切ったりしましたけど、わってやる人だって逆に恐れてるからですよね。でその後逃げていきますよね。でペテロはイエス様のこと気になるから後ついていくんですけど、女の人に言われたらね、鉛が似てるとかいろいろ言われたら3回知らないって言われた、3回で3回目は呪いをかけて誓ったって書いてある。だからただ知らないって言ったら、ね、呪いをかけてですよ、真似しませんね、嫌だから呪いをかけて誓ったっていうのはすごいね、キリストなんか知らないってだけじゃなくて、ね、なんかすごいこと言ったわけですよね、呪いをかけて誓ったんだからね。でヨハネは自分のことを主に愛された弟子って言われて本当にそうだったんだけど、つなぎっていうね、つなぎってあるじゃないですかね、ああいうそういう下着があった、だからつなぎを着てたので、もうそれを着てたら逃げにくいから慌てて脱いで丸裸で逃げたわけですよね。だからペテロにしてもヨハネにしても他の弟子にしても、結局一番大事な時に、イエス様が一番大事な時の一番大事な時に逃げていったんです。で彼らは本当にイエス様を愛していたし、イエス様についていきたいと思ったし、実際いろんなものを捨ててイエス様についてきたのに、一番大事な時に逃げていってしまったんですよ。聖書ってすごく正直なんです。弟子たちは私たちのひな形というかね、反映してますね。そうなんですね。ところがその弟子たちはその後復活したイエス様に出会って、イエス様が現れてくださって、でその後ねイエス様にですね、彼ら本当に自分は力がないってことが分かったこと大事なんです。力がないってことが分かったんですよ。どんなに従いたいと思っても従えないってことに気づいたんですよ。本当に自分には従えないんだって、従いたいと思ってたってできないんだってことが頭じゃないんですね、身に染みて分かった。誰の目にも明らかに失敗したことは、日本人は恥って言いますけどね、恥をかくってのは、やっぱ恥ずかしいですよ。でも明らかになることはとってもいいことなんで、どうしたかって、その事実から逃げれないから、隠せないから、そしてそれを向き合ってください。私もあなたも弱いんです、罪人なんです。怒るかもしれないけどはっきり言います、どうしようもない罪人なんです、情けない罪人なんです。で弱いんです。でもこれ否定的に取らないけどね、本当にそれを認めた人は希望があるんです。クリスチャンなのに自分の罪とか弱さをほどほどに認める人があるんです。すいません、世の人とほとんど変わらない人生を送ります。本当に自分のどうしようもない罪を認めて、自分が本当に弱いんだなってことを認めた人は、パウロ牧師の2年前のことですが、自分に絶望した人は 神のところに行くんです。ペトロとヨハネと弟子たちは逃げてしまって、一番大事な時にあんなに愛してたのに、俺にはできないんだってもうとことん教えられた。しかも人が怖い。そしたらイエス様が、ね、あの聖霊のバプテスマを受けたら力を受ける。そしたら天使会まで行くと。いつもあの時は証人となるという言葉、殉教者になるって訳する言葉だから、命がけで伝えきるようになりますよって言われたの。それで彼らはこう、まあ、一人で祈る力がなかったというか怖かったんでしょうね。集まってもう必死に祈って神様にすがったの。そしたら聖霊が来て全く変えられるわけですね。神に頼ったからです。皆さん、あの自分にはできないんだってことを知ってますか。聖書は愛し合いなさいって書いてある。そこそこ愛せると思います。分かりますか。受け取るってことが愛することの一歩目ですね。許して受け取るってことはね、許して受け取ることはできます。あなたのできる範囲までは。あなたのできる範囲を超えたら許せない。あなたのできる許容範囲を超えたら受け取れないですよね。そうですよね。この後言おうかどうか迷ってんしね、説教中どこまで眠ってもいいかどうかと思ってやめた。受け取る範囲と受け取れない範囲がある。受け取れない範囲が来るとできないんですよ。全くできないと言いませんよ。あるところまでできるでしょう。でも神様が愛しなさいって時に、そこを超えて愛しなさいっていうことでしょう。できないんですよね。本気で神の言葉に従おう、本当に神様に心を行いたいと思った人は知ってます。自分はできないんだなって。でそのできない自分に出会った時に落ち込まないで、あ、できないんだなって認めてください。面白いんですけどね、パウロ牧師は面白い体験を言ってましたけど、あれすごくね、みんな似たような経験してるんですけど、あのパウロ牧師は献身しようと思ってね、伝道しようと思って一生懸命生きてきて、大学生の時はね、で神様にあの言われてサラリーマンになったんですけど、あ、自分はもう本当に向いてない、献身者に向いてない、自分はとても牧師がなれないって心の底から思って、あ、ダメだ、分かりました、自分は全くなれませんって言ったら、その直後に飯が来たんですよね。本当に自分にはできないと思った時に、逆に神様から力を、何を言ったかというと、神に頼るから、神のところに行くからです。ね、私たちはどうしようもないということでできないんです。でもこれは悪いことじゃないです。それを知ったとき、本気で神のところに行くんです。人ではなくて、神に求めるんです。あの人ではなくて、イエス・キリストご自身に求め出すんです。日本の教会の弱いところはね、人に求めるんです。人に求めるんです。人はあるところまでできますが、早くつまずいてください。イエス・キリストが答えてくださいます。もちろん人を通して答えることありますよ。でも神に求めるんです。神は答える必ず、ね、あのごめんなさい、だから本当にそこで神かどうかなんです。そこからなんですよね。でさっきの話でね、その二十六聖人は本当に歓喜を見せていったし、あのなんか聖人という言葉はね、カトリックで言うけど、まあ、我々は一応固有名詞として使ってますけど、いわゆるカトリックが言っている意味の聖人というのは私は認めておりません。私たちと同じ弱い罪人です。だけど彼らは天国に歓喜したのと、もう一つは本当に神においたのだ。だからあんなに喜んで輝いて手に帰ってきたということは、私たちも本当に自分の弱さを認めて神によりたのんだら、私たちもそういう恵みに預かれるんですよね。希望があるでしょう、ね、でね、あのこの浦上の地区はですね、その26世紀の殉教の後にね、あの浦上があのキリスト教迫害を受けて、この浦上のキリストたちは隠れるんですね。潜伏する250年間。これすごいことなんですよ。信仰の彼らを守ったんですね。あの以前話、予備校のね、私が予備校行った時の先生がね、自分を脱走派という面白い先生、日本史の先生がね、言ったんですね。250年経ってね、キリスト教がこう出てきたってね。で先生言ったんですよね。お前らいいか、よく聞いとけよってね。これは試験には全これは試験には全だけど、よく覚えとけって、どんなにやったって人の心の自由は奪えないんだって。この250年間彼らは信仰を保ったって、これは奇跡だって、これはすごいことだって言ってね、言ってますよ。予備校の先生がクリスチャンじゃないですよ。だからすごいなと思って。で日本ではあんまり言われませんが、これは世界宗教者が突出されてることなんです。彼ら保った。ところが250年間信仰を保って復活するんですね。神父が来てね、わーってね。でところがその時再び迫害が始まる。迫害が始まる時に、あの最初ね、63、63、8人捕まる。 で、その後83人になる指導者が。で、残酷なことやるんですね。ちょっと食事前に申し訳ないこと簡単に言いますね。5人捕まえてね、次の5人を並べといてね、見せるんですね、それね。で、こう太い綱っていうか、なんていうんですか、太いロープね、でこうね、エビ型に固めてね、上から吊るすんですね、ギュッてね。で、くるくるって回すん、太いロープだからこうパッと離したら逆回転するでしょ。で、4人下に立ってね、2人は鞭で2人は拡大で、こうグーッと回しといて、パッと離してダーッと戻るときにバチバチバチって下から叩くんですね。すごい、ね、よく考えるなと思うけど。そして気絶したら下ろして水をかけるんです。で、縄が食い込むんですね。で、意識を取り戻してからまたやるんですね。絶対殺さないんです。苦しめるんですね。で、それを次の人に見せるで言うんですよ。お前ら今転べば助かるけど、お前たち次順番だぞって、転ぶまでやり続けられるんだぞって言うんですね。で、これが答えた。1週間我慢すればいい、1月我慢すればいい、1年我慢すればいいだって分かったけど、これまで続けるんだぞっていう、これが一番答えたみたいです。で、そのこっちの人は耐えてたんですね、やられた方は。だから見てた方の一人がね、転んだんで爪をして、そしたらそれを見て、みんな村ごとみんなで守ってたでしょ。横にいた4人たちがね、えって言ってバタバタバタって転ぶんですよ。そしたらダダダダダダダダダダってみんな転ぶんですよね。そしてその傷ついたかかってた4人が5人が気がついて、みんな転んだと言ったら、って言って彼らも転ぶ。一人だけ転ばなかったのがいるんです。高木専務門って言いますけども、高木専務はね、これ転ばなかったから、この後すごいなんかね有名になっちゃいましたけど、実はこの前は高木専務って方は一応指導者の一人だけど、そんなに目立った人じゃなかったんです。まあ、当時は文字は読めないのは普通のことだったから、彼も文字は読めませんでした、ね、で、それで普通の人だったんです。で、彼は一つ特徴があった。自分は絶対に転ぶと思ってたんです。自分は絶対耐えれないと思ってたんです。俺は頑張るととか、俺はできると思ってたんだったら、いや、俺間違いなく転んでしまう、自分間違いなく転んでしまうって本当思ってたんです。だから転んでしまったら、イエス様に申し訳ない、ね、先に殉教者の人たちに申し訳ない、どうしようかと思って、毎週金曜日、キリストは十字架があった金曜日の日に断食して、毎週金曜日、神様どうか助けてください、もう私は間違いなく耐えれません、転んでしまいますから助けてくださいって、毎週金曜日に断食して祈ってた。彼だけは神にすがってたんだ。彼だけ転ばなかったんです。歴史が証明してるんです。その結果、その後すごく彼は有名になってしまいますね。で、面白いんですが、これちょっと余談ですけどね、3日経った時ね、ちょっと江戸から明治に変わるときでね、実は3日経ったときに、もう江戸から明治に変わるところで幕府も大変だったから、もう1日経ったら釈放って釈放される。もし3日経ったら釈放されると分かってたら、ほとんどの人転ばなかったと思う。皆さん、サタンに騙されないようにね、必ず終わりがありますから、どんな苦しみも試練にも忘れないでください。神は必ず助けてくださいます。でね、面白い、彼がね、帰って凱旋将軍みたいに帰ってきたわけですよ。先に転んだ人たちはね、帰ってきても家に迎えてくれない。あなたを入れたら、まあ、当時は天狗って言った、今で言えば悪魔でサタンですね、天狗がうちに入ってくるから、ね、入らないで、あなたが入るの内側にどっか行くとか言ってね、で、みんな山の中をね、泣きながらさまってたんですね。そしたら3日経ったら高木専務が来たでしょ。で、繰り返しますが、高木専務は後で有名になりましたけど、その頃はあいつは転ぶとみんなも思ってたからえ、あいつが転ばなかったのかって、バカだったの俺はって。面白いですね。彼が転ばなかった結果、転んだ人たちも返し戻しって言って、半分以上がもう一遍戻ってくるんです。将来に怒られてね、もっとひどい罰を受けるのいいのか、それでもいいですって、みんなほとんどの人が結局最終的に返し戻しするんですね。面白いですね。本人も周りも転ぶと思った最も良かった人が、ただ一人信仰を守り通したんです。どうしてか、彼は神により頼んだんです。どうして彼は本気で神により頼んだか、自分は転ぶと本当に思ってたからです。そこそこに思ってたんじゃないんです。間違いなく自分は転んでしまうと思ったから、真剣に求めてたんです。で、弱さを知るってことは実は恵みなんです。だからね、私たちは主を愛しているし、主に従いたいと思ってる。でも肉はできないんです。でも主のところに行くなら、主から力がきます。ペンテコストの日、弟子たちは変えられて、ね、あんだけユダヤ人を恐れたのに、大胆にユダヤ人があってね、説教して人が救われます。 でも面白いですよ。使徒行伝を読むと一回じゃない、繰り返しのところに行って聖霊の満たしを受けてるんですね。ということは一回満たされたらそれでおしまいじゃないんですよ。一回満たされてもまた弱くなったりするし、また恐れが来るんです。弱いなんじゃありません。それは人間なんです、罪人だから。その度ごとに私のところに行けばいいんです。使徒行伝見たら繰り返し言ってるから ね。私たちはそれを知って神にすがる。その時神様が従う力を与えてくださるんですね。だからクリスチャンって ね、弱いことは恥じゃない。できないってことを認めましょう。弱いんだってことを認めましょう。そして諦めるんじゃない、神にすがるんです。でも何ですか、ただ最後まで従うことは、まあ、さっきも言いましたけど御心なんですね。御心にかなった祈りは応えられると第一ヨハネに書いてあるんですね。だから私たちが神様どうか最後まで違いにこのことあなたの心を行いましょうって心から祈るなら応えられるのです。だその時に頑張ってやりますっていうんじゃなくて、私には誓う力ありません、私はできません、だ神様助けてくださいって神様に求めていくなら力が来るんですね。これをどうぞ覚えてほしい。でそして従った人は、ね、やったとなんて言わないでしょ。恵みでした、本当に恵みですって、ね、これ先週話したのが恵みなんですよ。でこれは謙遜、これを謙遜って言うんです。クリスチャンっていっぱいできるんです、神の恵みによって。神の恵みがなかったら何もできません。でも恵みがあったら本当に不可能が可能になっていくんです。だからこれもできました、あれもできました、もうただただ神の恵み、もう神様をかけて、これは謙遜ですね。できないんですよ、できないんだけど神のところに行くならできるんで、これがね素晴らしい恵みなんですよね。それをねぜひね覚えてほしいと思う。そしてこれからね、さっきもちらっと言ってましたけど、2年前に言ってましたけど、まさに今、この新年度、うちは11月が始まって、それからおびただしく増やそうってね、おびただしく増やそうって言われた。日本人って救われないんですね。世界で有名です。イスラエルと日本は匹敵してる、知ってます皆さん。イスラム教国より日本の方が救われる率は少ないんです。イスラム圏より少ないんですよ日本人。だから皆さんは超貴重なクリスチャン、ね、で日本が救われないのは世界でも有名なんで、どこに行っても日本って祈ってますって、あれは嘘じゃなくて本当でしょうけど、それぐらい救われないんですよね。でもね、この終わりの時に救われてきます。日本は返さなきゃならない負債がある。命がけで勝ってはカトリック教会がヨーロッパから、そして最近では韓国から、アジアから、ちょっと前はアメリカからプロテスタントが、世界中から日本に福音を持たせてきてくれた。ある方は日本で死んでくれた、殉教してくれた。ある方は人生を使い尽くしてくれた。返さなきゃならない負債がいっぱいある。これからね、日本でたくさんの人が救われてね、全世界に行けばいいんですね。でこの終わりの時に聖書を見ると、今日は詳しくますが、目視録見ていくと白い馬の勝利とあって、まあ、今日もちょっと詳しく説明しませんね。たくさんの人が救われる世界で、迫害の中でね、人教の中でね、書いてある。それが起こってくるんですよね。で私たちはそれを担うんですね。でもね、私牧師をして36年よく分かりました。救われないですね、救われないですね、力がないですね。私人と比較する気は全くありませんが、結構救われた方なんです。でもね、いやー力がないですよね。説教するでしょ、感動してくれる、ね、言うんですね、いやー感動しました、いいお話でした、信じましょうか、また今度って、ね、賛美して感動してね、わーすごいなって、これは神様が歌ってるんですよって、イエス様を信じればってね、そうですかってね、考えておきますよとか言ってね、簡単に救われないですね。でもね、主が働かれたら一発なんです。私たちが自分には人一人救えないってことを本当に知って真剣に認めて神のもとに行くときに、聖霊が来て、これから神の働きが起こります。お互いを通して、マーリーさん言ったように、一人を通して100万人、私本気で信じてるんですよ。それを言い返せば、私は一人として救えないことを学んだから、逆に100万人救われると信じてるんです。分かりますかね、言ってること。神が働くなら起こるって言ってるんです。本当に起こります、時代だからね。で私の信仰とかじゃありません。殉教者をはじめとしたくさんの人たちの血を命をかけた従順と、世界中で祈っている問いなしの祈りと、神の歴史を導いている神様の時が一つになって、これから起こる、そこに私たち生かされているから。でそのことを信じてこの教会は40年間来たんです。 最初からもう今かと思ってきたら40年経ちましたそしたらこの御言葉が与えられて40年目に、そしてジョーメスリーさんがやってきて150万人のあの見せてもらって、で今度インドに行くんです。しかもその前に大川牧師という2500人会員を持っている日本で今の日本で一番大きな教会の牧師が向こうから殉教者に来ると言って、この流れを見た時に時が満ちたってことがやっぱり分かりますよね。これから起こりますね。だからね、祈りましょう。神様、どこと私を通して、全く力も愛もないけど神が愛と力をくださって、神ご自身が救う人を救ってくださり、この手と足を、この手と足じゃない、手とこの手と唇を用いてください、口を用いてくださって、どうぞ神様の救いの御を与えてくださいって本気で信じて祈る人はね、そう怒ってくるんですよね。でね、お通しております。ああもう時間が来ちゃったね。最後にモーセの話をしたかったんですけど、パッと短く話しますね。ちょっとだけ、もうちょっとだけね、ごめんなさい、我慢してくださいね。モーセは生まれた時ユダヤ人として生まれたんですけど、とっても可愛かった。でも当時ユダヤ人の男はみんな殺すってエジプトに言われてた。でも彼ら お母さんお父さん隠してた。3回経って隠せなくなって、パピルスに入れてナイル川に流した。でも、ね、でね、殺せないから流した。そしたらお姉さんが賢かった。お姉さんはそれをじっと見ながら、ちょうどエジプトのパロの王女様が来た。そしたら泣いた。ちょうどモーセがバーッと泣いたから、次女たちに見てこいって言って見ていったら、これおそらくヘブル人の子供でしょうねって言ってこう連れてきた。だからニコッと笑ったんでしょうね。で笑ったら貝じゃないですか、子供。その笑った貝瞬間にパッと出ていったんですね、お姉さんがね。欲しいったんですね、この子のためのちたらねっていうかね。日本でもね、美智子妃殿下の前は全部子供は親じゃなくて別の人が育てましたからね、王室そうなんです。だからちたらねを私が呼んできましょうかって言ってね、そうしておくれとか言われてね、お姉さん賢いですね。お母さんを連れてくるんですよ。お母さんはエジプトの王室からお金をもらってモーセを父を与えて育んで、ある年になったらエジプトに落とす。じゃあエジプトの王室で育てられて王子様で、彼はね、金骨隆々美男子。美男子って私はとちょっと合わないからすみません、美男子、ね、そしてすごくできた帝王学、たくさんの人間を導く王様としての役と訓練された帝王学をやったの。そして40歳になった時に一番期待されたんです、次の王様だって本当に。ところが彼は気づく、私はユダヤ人だったって。ユダヤ人が痛めつけられてるのを見て、ヘブル書にはっきり書いてありますけど、エジプトの王の宝よりも同胞のユダヤ人と共に苦しむことを選び取ったって。彼はね、私はこのユダヤ人を助けなきゃいけないっていう使命に目覚めるんですよ、40歳の時に。これが私の使命だって、苦しみを選ぶんですよ。ところがね、そしてね、エジプト人がユダヤ人がね、喧嘩してる時にね、仲裁に入ってね、エジプト人殺しちゃうので隠す。次の日ユダヤ人同士が喧嘩してるの。それで彼は、何やってんだお前たちって、ね、自分は指導者だと思ってるから仲裁に入ったら、負けてる方が言ったんです。お前なんで、いつお前を指導者に誰がしたんだって、昨日エジプト人殺してみて俺も殺すかとか言うんですよね。大きい声で言われたら分かるでしょ、エジプト人殺したって。そんなの分かったら殺されるから、彼は逃げるわけですよ、アラノに。いいですか、神の召しを感じて、これ本当に召しだったんです。召しに応答して苦しみを選び取ってユダヤ人を助けようとしたのに、その同胞のユダヤ人から訴えられて、彼はアラノに行かなきゃいけなかったんですね。でなんとアラノで40年間、40歳から80歳まで、一番男盛りの、一番働き盛りの時、しかも彼は40年間エジプトで帝王学を学んだんです。たくさんの人をどう導くか、指導者としての。ところがアラノでは羊と牛を、羊飼いなんで、羊飼いはユダヤ人にとっては別にいいんですけど、エジプト人にとっては、彼はエジプトで学んだからね、下賤な仕事なんです、最も下賤な仕事なんです。エジプトの王室の次期王から最も下賤な羊飼いになって、帝王学を学んだわけでしょ。お前たちついてこい、めえめえ、お祈り取りしろって、もう40年間なので、彼は生きるんです。最初の40年間何の意味もなかった。私ね、天国帰ったらね、モーセに行きたいんですね。39年ぐらいどう思ってましたって。後悔してはいないと思うんですよ。ただため息はついたんじゃないかな。本当に良くなったと思います。そしてね、モーセはね、いろんなことができた人なんです。能力もあったんです。 でも80になった時彼は本当に弱くなっていた。弱くなるっていいですよね。芝がしばらく燃えていてね、モーセは行くんですよ。なんだろうと。だから芝からね、声がかかるんですよ。言語ではモーシェって言うんですけどね、モーシェモーシェって言って、これでね、私の民、ユダヤの民、イサヤの民が苦しんでるから、お前を行け、お前を通して助けるって言うんですね。でもうモーセはね、40年前ならね、待ってました、私がやるのに誰がするって言ったと思うんですけど、もうそんな力はない。違う、神様、とても私はできません、できません、ね、いや行け、いや私口の人じゃないんです、話すの下手なの、ダメって、誰が口をつけたんだって、いやそうは言ってもダメなんです、そこまで言うならお兄さんアロン連れてこいって、アロン連れてきて神は引っ張り出すんです。で彼はアラノ40年で学んだことは、本当に神が助けてくださなきゃ力がないってことはアラノで、とアラノって厳しいんです、学んだ。でも神が助ければ奇跡が起こるってことを学んだ。そして帝王学をやってたから、80歳から120歳まで今度40年間はアラノ、男だけで60万だから数百万のイスラエルの民を、アラノを羊や牛と一緒に、その100万じゃないな、もっとかな、数百万の民を導くんですよね。最初の40年も後の40年も全部が一つになって生かされるんですよね。80歳から彼の人生の本番だったんですよ。でもそれは本当に彼が弱さを知って神に置いたものになった時なんですよ。でこの群れね、40年前からリバウルを信じてたんです。ではね、パウロ牧師も分かったし私も分かったんですけども、ね、まあ、さっき言ってましたけどね、私ね、よしってよしって感じですね白馬キャンプ行ったことによしと思ったんですね。で今白馬キャンプ行ってもよしとは言いません。神様どうぞやってくださいって力ないことを感謝します。何一つ主の前に無駄なことはない。心の底から私は今賛美してます。神が助けてくださるんです。神が働かれるんです。これから救われます。あなたの愛する子供たち、伴侶、両親、友人たち、昔の仲間、固くない人たち、偶像に捕らえてる人たち、病気に捕らえてる人たち、こじれ切ってしまった関係の人たち、あらゆる人たちが神様の恵みと愛の中で救われていきます。あなたにはできません、私にもできません、認めましょう。でも神にはできるから、この方に真剣に祈りましょう。あなたにはできる、このリバイバルの時に彼らを救いに入れてくださいって、それ信じるんです。神がなさいますね。いやね、これがそれから起こって、でリバイバルが始まってですね。で私は長崎の小さな教会がリバイバル起こるって言われて来たんですけど、いよいよ成就してくると思ってですね、楽しみですね。どんなふうに成就するんでしょうね。ダビデの町が好きなんですね。眠ってる間に主が働かれるねね、いいですね、それが一番いや、ね、弱さを認めて、できないことを認めましょう。落ち込むんじゃありません。そして神のところに行きましょう。神が成してくださいます。あなたを通して、私を通して、嬉しいですよ。この手を通して、あなたの唇を通して、あなたを用いて神が働かれます。それをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。はい、ちょっと長くなってすみませんでした。お願いしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今も生きておられる神様で、本当に私の弱さを通して働かれ、私たちが自分にはできないことを知ったとき、本気で神に求めていったとき、あなたは喜んで添いで、そして信仰を与えて、驚くべき奇跡と救いと御業を表してくださることをありがとうございます。リバイバルが現実に起こっていきます。私たちがその働きに預かっていけることをありがとうございます。全くふさわしくありませんし、力がありませんが、そんな私たちをあなたはこの歴史の中で今生かしてくださって、選んでくださいました。あなたがそう成してくださることをありがとうございます。信じています。とうとうご自由に働いて、御業を成してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。2つのこと、1つ目はこの機会にイエス・キリストを信じることをお勧めします。イエス様はあなたを本当に愛して、あなたが自分でどうすることもできない、 まあ、罪というとなんか法的なことを考えますが、それが神を信じない心、そこから来る悲しみや虚しさや痛みや苛立ちや病気やいろんなことがある、それを全部引き受けて十字架で死んでくださったよというのが聖書のメッセージです。でこの十字架を信じて自分の罪を認めて悔い改めた向きを変える、神を信じないところが神を信じるのに向きを変える、これ悔い改め、向きを変えて神様を信じてイエス様の十字架を信じて歩み出すと、キリストがあなたのうちに来られて新しく歩み出せますよって。太陽に背を向けて歩くと自分の影を踏んで歩きます。歩けば歩くほど影は長くなります。でも振り向いて太陽に向かって歩けば影はあるけど影は踏まなくて済みます。火の光の中を歩いていきます。歩けば歩くほど影は小さくなります。早くしてごめんなさい、あなたはこの機会に神を信じる、キリストの十字架を信じて向きを変えて歩き出したら、あなたの人生に神の光、神の愛が溢れ出します。やっぱり罪あるんですけど、もう罪の中を謝なくて済みます。ぜひこの機会にイエス様を信じることをお勧めします。そして信じたならば自分の弱さを認めて神様に働いていただきましょう。二つ祈りますね。一つ目はキリストを受け入れるお祈りですね。クリスチャンの人も一緒になって祈ってください。今から祈ります。これはキリストを信じるお祈りです。一緒に私について祈ってください。大きい声でも小さい声でもいいから心から祈ってくださいね。天のお父様、今向きを変えてイエス・キリストを信じて歩み出します。今まで神様を信じず罪の中を生きてきましたけれども、今悔い改めて向きを変えてイエス・キリストの十字架を信じて歩み出します。神の愛の中を、光の中を歩ませてください。イエス様の名によって祈ります。アメン。次は献身というか神様に、自分の弱さと罪を認めて本当に主に助けていただくことを祈りましょう。これ御心にかなっているのか祈ったかなと答えられますね。御心に従いたい、でも自分は力がないと思った方は祈ってください。今から祈りますのでついてね。天のお父様、イエス様、聖霊様、私はイエス様を心から愛しています。父なる神様、あなたに従いたいです。でも従い続けることができません。御心を全うする力がありません。認めます。弱いです。神様、イエス様、聖霊様、助けてください。私を聖霊で満たし御心を行う力をください。最後まで従えるようにとうとう導いてください。信じます。イエス様は御心にかなった祈りなので、そうしてくださることを信じます。イエス様は何よって祈ります。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤー。はい、短く癒しのためにも祈りますし、問題を解決のためにも祈りますね。皆さん一人一人ですね、病気がある方はそこに手を置いて、心に問題を感じる方は胸に手を置いて、霊に問題を感じる方はお腹に手を置いてください。心とか精神の方は胸に手を置いてください。そして自分じゃなくて家族や友人でも結構です。経済の問題、お仕事のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを今ここにいらっしゃる、目には見えないけどいてくださるイエス様に祈りましょう。主は答えてくださいます。私も祈ります。心はして祈りましょう。天のお父様、主イエスキリストになって祈ります。一人一人が手を置いている場所、今祈っていること、また家族や友人だったらその方がどこにでも、そこにあなたの手を伸ばし、心と体を癒し、問題を解決し、神の栄光をお願いください。主イエスキリストになって心と体を癒されよ。イエス様って命じる。癒されよ。痛みをその場所から消えてなくなれ。低血圧よ、正常になれ。高血圧よ、正常になれ。 低体温、正常になれ、デスさんって言うと、低体温症の人に体を正常にしてください。肩と首が非常に痛んでいる方に今触れてください。肩と首をイエスさんって言うと、イエスされよ。歩こうとすると腰が、そして膝が痛む方、そこに今手を置いてください。歩いても全く痛まないように、今主が働いてください。イエスされよ。統合失調症、イエス様って見せる、完全に治れ。不安神経症、全く愛を恐ろしめ出す、神の全く愛で見てください。恐れをその人の力から出ていけ。パニック障害、イエス様って見せる、完全に治れ。首に触れてくださり、首の痛みとしびれを今イエス様になって、今その首にからしびれと痛みを完全に消えてなくなれ。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、リンパに触れてくださり、癒してください。白内障と緑内障をイエス様って完全に癒されよ。視野が欠けてきた人、あなたが視野を戻してください。今癒してください。お願いいたします。目に触れ、耳に触れてくださり、完全に癒してください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。脊柱管狭窄症、イエス様って見せる、完全に癒されよ。下痢になった人、イエス様って見せる、今完全に治れ。感謝します。ありがとうございます。なんか恐れてる人はいるんですけど、相手もあなたを恐れてるので、あなたの方から近づいていきなさい。そして神様に感謝しつつ手を差し伸ばしなさい。最初はなんか愚痴ないんですけど、そこから和解が始まります。そして単なる和解じゃなくて、あなたにとって非常に大切な人に変わります。恐れずに踏み出していきなさい。私があなたを共にいるとしています。感謝します。ありがとうございます。なんかやり始めたんだけどやめてしまった人がいるんですね。で、実は後悔してます。今からでも遅くありません。再びそれをやりなさい。私はあなたの前にそう開こう。今度は祈ってなしなさい。私があなたにそれを続けていく力を与えます。それはあなたにとって喜びとなり、多くの人にとっても祝福となる。一度やめたんですけど、もう一度それを踏み出しなさい。私は祝福していくと言われます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ、はい。変化があった方は、ね、教えてほしいというふうに思います。オンラインの人方もですね、コメントください。それじゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞ。